心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日お便り来ております。読み上げたいと思います。
はい、
はい、あの以前お便りくれた方なんですけど、匿名さんです。
はい、
電信エンジンについての回答です。とても興味深いお話で面白かったです。ありがとうございます。ペットのようにネガティブなエネルギーという餌を与えて育てていたんですね。相手の愚痴を引き寄せるということについて最近気づいたことがあるので、もう一つ質問させてください。
うんうん、
親との関係性で苦しくてもその状況を安心だと思い込んで引き寄せるということはあるのでしょうか。私は長年母親の愚痴をひたすら聞くという関係性で育ってきました。なのでそれが自分の中の安心になっているのではないかと気づきましたかな。気づきました。だから相手を変えても相手の愚痴を聞き続けることが母親との間でできた関係性に近く、無意識に安心を感じているのではないかと、実際は苦しいのですけどね。相手が愚痴ばかりなの、相手が愚痴ばかりなのが嫌だなと思いつつも、自分からそれを引き出すような発言をすることもあるので、無意識に自分からその状況を引き寄せている気がしたんです。それと共感のバリューフォーミュラがあると、愚痴に共感しすぎてしまうということはありますか？これ質問ですね。質問が多くなってしまいましたが、吉村先生、お考えを聞けたら嬉しいですと来ております。
なるほどですね。はいはい。前回の、回答からさらに、こう、あれですね、新たな、こう、また、ちょっとこう、質問が出てきたということですよね。
はい。
はい。ありがとうございます。まず、その、引き寄せに関してなんですけど、その、引き寄せっていうのかな、お母さんが、なんか、その愚痴を、お母さんの愚痴をひたすら聞くという関係性があって、その中で育ったっていうことで、その、なんていうのかな、多分、それでしんどいなって、こう、感じてても、それを何かしらで正当化しないと、ちょっとこう、気持ち的にやっていけなくなっちゃうっていうことは、その心理的な作用としてあると思うんですよね。
うん、
なので、なんていうのかな、結構そういう、例えば暴力を受けてる、親から暴力を受けてる子供が、なんかこの暴力は親からの愛情の表現なんだっていうふうに、自分に言い聞かせることで、なんていうのかな、こう自分の気持ち、言ってみたら、こう、心が折れちゃわないようにするみたいなことを、自己防衛のためにやるみたいなことは、心理的な作用としてはよく起こることなんですよ。なので、まずそれが起きてるっていうのはあると思いますよ。だから愚痴を聞き続けることが、で、なんかこう自分は安心できてるんだ、みたいに、自分を、言ってみたらなんか、こう、自己洗脳みたいなことをしちゃうみたいなね。で、それが、なんていうのかな、こう、今度は、そうすると、なんかこう自分は、この愚痴を聞いてるときに自分は安心してるんだっていうふうに、こう自分の認知をこうねじ曲げてしまうことで、そういう、実際になんか、こう、ね、本当はしんどいんだけど、いや、これで安心できてるんだって自分に聞かせちゃうから、そうすると次なんかまた、人間関係を作るときに、愚痴をなんか言いそうな人を無意識に選んでしまうみたいなね。で、あとは、相手からの愚痴をこう引き出すような、会話みたいなことを無意識にやってしまうみたいなことっていうのを、こうやってしまうということは、普通に、なんていうのかな、それこそ、DV 被害によく遭ってる人なんかは、実際にやってることなんで、実際にそれは起きてるんじゃないかと思いますね。で、ただ、だから、そこの部分を、無意識にそういう人を選んでしまうっていうことを指しての引き寄せっていうことでしたら、実際にそういう引き寄せっていうところに、 も作用してると思うんですけど、もっとさらに深いところで言うと、僕たちのその、潜在意識が実際にその、そういう現実をこう、作り出したり引き寄せたりする仕組みっていうのがあるわけですよ。で、そこは、その、なんていうか、そういう、こう、どういうイメージをその人が、その、こう、持ってるか、潜在意識の、その、現実創造だったりとか、引き寄せに関わる、その、仕組みのところに、どんなイメージを持ってるかによって、その、引き寄せが起きるわけですね。なので、そもそもが、その、例えばそういう、こう、愚痴っぽいお母さんを選んで生まれてきたみたいなところで、もうその引き寄せ、そっちのその深いレベルの引き寄せがすでに働いている可能性があるんですね。そうなると、そのお母さんとの関係性がこうだったから、そういう引き寄せをするようになってしまったっていうところっていうのは、まあ、まだその、なんていうか、エネルギー的な考察で言うと、まだちょっと浅いレベルの話になってくるんで、実際にはもうそのお母さんを引き寄せたっていう部分の引き寄せが働いてる可能性があるんですよね。なので、そうすると、そっちが、こう、残ってると、例えばその今回の人生を終えた後も、その、また、なんか似たような、その、なんていうのかな、なんかまあ、ご両親を選んで生まれてきてしまうみたいなことがあるかもしれないし、なので、その、まあ、お母さんとの関係性から派生してしまったものっていうのもあるとは思うんですけど、クリアリングをしていく場合には、もうさらにその深いところの、その、じゃあお母さんとの関係性、こういうお母さん選んで生まれてきたっていうところに、関わっている引き寄せとかですよね。とか、あるいはその、もしかしたらそのお母さんも、その、この匿名希望さんが、話し相手じゃないときには、もしかしたらそんなに愚痴ってないかもしれないと。で、もしそういうことがあるんだとしたら、まあそういう、こう、人からそういう愚痴るっていうような、その、行動を引き出しちゃうっていうことをやってるブロックを、匿名希望さんが持ってるって可能性もあるんですね。で、この辺は、まあ全然その、可能性の話を言ってるだけなんで、そのね、なんか、匿名希望さんの、ブロックが、その、実際どこが起点になってて何をしてるかっていうのは、ちゃんとリーディングしてみないとわかんないですけど、ただ、可能性って考えた場合は、その、お母さんとの関係性から派生してるものももちろんあるとは思うんですけど、それよりもさらに奥にも、その、なんか、もっとその、奥の原因になってる引き寄せの、その、元ですよね。っていうのが、まあ、なんかそういう、だから深いところに種が埋まってると、そこから、こうね、雑草が伸びていってしまうみたいな、ことっていうのが、そのね、なんかこう、結構表層で見えてるだけじゃなくて、もっと深いところに、その根っこだったり、種だったりとかが埋まってる可能性もあるんで、そこも含めてやっぱり見ていくことになると思いますよね。はい。で、あとは、このね、共感のバリューフォーミュラーに関してって話なんですけど、まあ、その、しすぎてしまうっていうのは、これはやっぱりその、影がやってることなんですよね。で、だからその、共感のバリューフォーミュラがあると、愚痴に共感しすぎてしまうっていうのは、その、共感のバリューフォーミュラがあると、その、なんていうのかな、共感しすぎてしまうとか、共感しなきゃいけないっていうような内容の影ができてしまうんですよね。で、この影が大きくなってくると、結局、その、共感しすぎて自分が疲弊していくみたいな、流れができるんですよ。だから、ここのその、いや、実際に、その、共感しすぎるっていうことをやってるのは、バリューフォーミュラの方じゃなくて、その影がやってることだってところはちょっと抑えておいてほしいんですね。
影ね。
はい。だから、その、共感っていうバリューフォーミュラを持ってたら、その、共感の、影ができるっていう、これは、必ずワンセットなんで、この影が消えてなくなることはないんですけど、ただ、ちゃんとその、なんていうのかな、そういう自分が疲弊するような共感の仕方ではなくて、もっとちゃんとその、 こうね、双方にとって、ちゃんと前向きな、そのね、なんか建設的な形での共感っていうのができるような、その、なんていうのかな、こう、場を作っておくとか、そういう相手を、がいて、ちゃんとその、自分がその共感を大事にしながら、こう、幸せに生きるっていう流れができ、できてれば、その影っていうのは、こう、消えてなくなりはしないんだけど、限りなく小さくしていくことはできるんですよね。で、そうなると、その、共感しすぎるっていうような、こう、そっちに陥らないで済むようにすることは全然可能なんですよ。だから、その共感のバリューフォーミュラを持ってたら、共感しすぎるのは仕方ないよねっていう風な捉え方にはちょっとなってほしくないなと思うんですよ。そのね、共感ってバリューフォーミュラを持ってると、共感しすぎるっていう影に陥りやすいっていうことはあるんですけど、でも、影に入らなければそうはならないんで、大事なことはその影に入らないで、あるのは分かってるけど、そこに入らないで、そのね、光の、こう、指す方向だけを向いて、進んでいくっていうことができれば、そのね、こう、言ってみたらそういう影の部分に引っ張られないで済むようになるんで、そこをちゃんと意識していれば、多分、その、共感しすぎちゃって、そのね、愚痴に共感しすぎて、その、いつまでも愚痴を聞き続けるみたいなことはしないで済むようになると思うんですよね。なんか、例えば、これもちょっとちゃんと、その、匿名希望さんが、その、バリューフォーミュラリーディングとかをこう受けられてるのかどうか僕ちょっとわからないんで、その、本当にこの共感ってバリューフォーミュラがあるかどうかわからないんですけど、もしあるんだとしたら、その、共感ってバリューフォーミュラは、その、例えばそういう、こう、愚痴る人、よく愚痴る人が相手だとしても、その人のその愚痴じゃない、そのね、愚痴るってことは言ってみたら、その人が否定的な捉え方をしてるから愚痴が出るわけじゃないですか。で、こういうその否定的なジャッジをしてる、ジャッジがあるから否定的な捉え方が出てきて、それに対して愚痴っていうのが出てくるんだけど、その人も言ってみたら、そのジャッジをしてるのはブロックがやってることなんで、その人の魂のその本質的な部分としては、その愚痴じゃなくて、言ってみたらその物事のいい面を見ることができるはずなんですよね。物事は、結局同じ物事でも、見方によってはそのいい面と悪い面ってどうしてもね、なんかこう、あるから、ね、だから結局その悪い面を見ようと思えばいくらでも悪い面を引っ張り出せちゃうわけですよ。で、だけど、いい面の方を意識的に見るようにしたら悪い面はそういうのもあるけど、別にそこはそんな重要じゃないよねっていうふうな、見方ができるわけですよね。で、そうすると、その、そっちの、なんか、その人が、そっちの、その、その人にとっていい面を、見やすいように、そっちに意識が向きやすいような形の共感の仕方っていうのができるはずなんですよ。で、だけど、多分、その、ね、なんか、こう、共感の影が大きくなっちゃってると、その人は、その影の方の、意識に引っ張られてるから、そのね、言ってみたら、その、愚痴る人も何かしら、その人のね、なんか持ってる、バリューフォーミュラの影か、そこから派生したブロックが、なんかその人に対して愚痴らせるってことをしてるわけですよね。で、そうすると、結局、どっち、両方のブロックが共鳴して、その共通した周波数だから、そこで共鳴し合うから、その愚痴る人と、その愚痴をずっと聞き続ける人っていう関係性ができちゃってるっていう話になるんで、ここがだからね、うまいことその影から出ることができれば、そのね、ちゃんとこう、その人のバリューフォーミュラをうまくこう、ちゃんと発揮することで、相手の人の意識が、そのね、なんか影から出てくる、こう、手助けをすることは、可能性としてはあると思いますよ。もちろんその方がどのぐらいでなんかブロックが重い状態なのかっていうのもあるんで、クリアリングした方が早いよねっていうことももちろんあると思うんですけど、でも、とにかく、そのね、魂とブロックっていう、言ってみたら二つのこうシステムを僕たちは、その人間のその心の中には、その両方を持ってて、そのどっちを、使うかっていうのは、言ってみたら、それを選ぶ、こう、 選択権っていうのは本来は僕たちは持ってるわけですよ。ただそれに気がついてないと、ついついブロックの方がなんか声が大きいとそっちに引っ張られちゃって、でそのブロックの言いなりに知らないうちになってるっていうことが起きるんで、そのずっと愚痴を言ってる人っていうのは、まさにそういう状態の人なんで、そこからね、うまくこうね、抜け出すことがこうできれば、お互いこうね、気持ちよくコミュニケーションが取れる関係性になっていくことは可能だと思いますね。
はい、ありがとうございます。徳目さん、いかがでしょうか。すごいなんか気づくポイントがいろいろあったかと思いますので、はい、改めてちょっと見返していただきたいなと思います。また感じたことね、お便りでメッセージいただけたらなと思います。
はい。
はい、志村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。